作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めさせていただきます、塾生の船木蟹江です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りしようというものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さん、お願いします。
スペイン担当トーノです。
はい、ホラー書いてるはずの海田です。
ビール大好き新町です。
道が遠いです村岡です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回の作劇のテロジちょっといつもと違うんですね。
おお、そうですね。なんかいつもと違うぞ。
若干違うぞ。
はい、映像でお見せできないのがとても残念ですが、なんと今回の作劇ネトラジお客様がいらっしゃいます。
お客様がいらっしゃる。
お客様が、
お客様が、うわー、なんてことだ。
しかも2名です。
2名
すごいね。
どうしよう。
なのでもうね、あのみんな激詰めですよ。
激詰めですよね。
ありがたい話です。では今回お客様にもご参加いただくこととなりましたので、じゃあお客様一人ずつ自己紹介よろしくお願いします。
はい、あのいつも、この作劇場を楽しみに行かせてもらってます、中島と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おもろいもん探しをしに来ました、のむと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
はい、そんな賑やかな塾にたこ焼きネトラジとなりましたが、先生、中山先生お願いします。
はい、中山城でございます、塾頭でございます。
はい、
この中で一番偉い人でございます。
はい、じゃあそんな賑やかな作劇ネトラジ始めていきたいと思いますが、まずテーマ、今回のテーマは作劇ネトラジと映像ということなんですけれども、まあ、その前にちょっとテーマの話題に進む前にちょっと作劇ネトラジとはどういうものかをちょっと簡単に復習していきたいなと思うのですが、先生ご説明よろしくお願いします。
いや、まあそもそも、まあ、塾ができて11年2年ぐらい、もうはっきりと忘れてしまうぐらいですけど、まあ塾ができてもう1年ぐらいした時はもうあったのかな。で、まあその時はまだネットラジオというのが、まあ、あったんですけども、ちょっとまあどっちかというと珍しかったので、まあ、作品を、まあ、その時はね、漫画家コースみたいなのもあったんですけども、まあ、書く、なんか作品を書くっていうのは、世の中に問うということなので、それを今度は肉声にしてね、で、その、肉声たちがそれぞれテーマを持ってきて、で、そのテーマを投げかけた時に、まあ、どう反応できるか。
はい。
なんかテーマパッと振られてうーんって言うてる作家の作品見たことないでしょ。やっぱそこでパッパッとか、あ、それはついてはこうだよねって、この方がいいと思うよって、あ、この人は見識があんねんなとは、うん、そういう人の作品見たいじゃないですか。だから、まあ、そういう訓練もするっていうことも含めて、
はい、
ネトラジというのを、まあ、始めたところ、まあ、なんと今まで続いてると。何回目やねん今回。
613か、まあ4か、その辺かな。
613じゃなかったかな。
613ですね。
613週間やってんだからね。
そう。すごいですね。いや、私はまだネトラ、作劇ネトラジに参加して
。誰もこれ、暗算できるから、これが何年もやってる。
あの、しようと思わなかった。ごめんなさい。
誰もしようとしないから。
生まれてなかったかなとか、いろんなこと考えたりとか。
まあ、だいたい1年に60回として、割る、だいたい10年。
な、10年ちょっとやな。だからまあ、そんなもんでさ、11年とか12年とかだから。
すごいですね。
はい。私も今回の司会で多分作劇ネトラジの司会は20回はもう超えてるとは思いますが、なかなかその訓練というのが難しいなと毎回痛感いたします。はい、
まあ、プロの場合はね、あのラジオっていう番組を持った時はもう もうこんなんじゃアウトですからね。うん、昔ある芸人さんがやっぱあのラジオでプロの芸者ですよ、
はい、
うん、この人は相当売れはったんですけども、やっぱりその話をする前にちょっとまあ あの間が空いちゃったりだとかなんとかすると、あとでディレクターに行って、編集ルームに、まあ、編集さんがそれハサミ入れてるわけだって、もう一回テープなんでね、でバサーバサー切っとったら、それをバサーと切るたびにバーン殴られて、ほらお前が失敗したらこれで仕事増えるんやーって、それをバーンバーン謝られて、ああそうなんやと、自分がそのいわゆる事故起こしたらこれを責任取るのは技術さんなんだと、うん、でそれを聞いて反応するのが、まあ、前回の熱弁じゃないですか、やっぱりリスナーの人から、まあ、いろいろな意見が来たりだとか、はい、調子が悪くなったらもうそもそも引いちゃうしってね、はい、いうような責任をあっちも持ってるんだって、そう、あそこで目覚めて、はい、その人いじるようになりはったんですけどね、そんな世界ですよ、
はい、うん、はい、今技術の話、編集の話が先生から出たのですが、この作劇ネトラジ自体は現在収録された音声を、あの塾生たちが個人で編集して、あの作劇ネトラジのサイトにアップする形で公開しております。ところで現在音声データのみならず、あのいろんな場で映像も簡単にネットに公開できる時代となってきたと思うのですが、あのネトラジは、作劇ネトラジは始まった当初はまあ、珍しいということは当時の最新というか、そういう配信の場だったと思うのですけれども、今後作劇ネトラジの映像公開の可能性とかあるのかなと思ったのが一つと、あとそういう作劇ネトラジの映像公開というものをお客様、あの聴取していただいている方々は、あの映像とかも今日見たいなと思ってくださっているのかなというのをちょっとこの場でお聞きしようかなと思います。まずはちょっとお客様にお聞きしてもよろしいでしょうか、お二方。ネトラジの映像、作劇ネトラジが映像公開するとなったら見るかな見ないかなとかでも何でもいいですし、こんな作劇ネトラ映像ネトラジが見たいとか可能性とかいろいろがあったら、
そうで、はい、映像になったら今だ30分ですね、まあ、大体ね、
はい、
1時間ぐらい見たいかな、映像になったら。
おお、1時間
1時間の映像ね、正し
い、もう満腹になると思いますけどね、もういいよみたいな、
どれだけみんながいい意味で雑談ができる人たちなんかが見たい、雑談力、フリートークがどんどんできる、
みんな一生暴れちゃうね、ショ
ー
黙れちゃう。
スマイルかぶって。
そうですね、
もう、誰かさんは本性が現れて、誰かさんは年齢が現れて、誰か
さん。年齢はやばい。
今反応されちゃったそうです。
全部私か。何を言うんですか。
でもそうですね、やっぱり映像となったら、やっぱり今って、ま、あの声だけしか聞こえないので、はい、映像で見ることによってやっぱこう雰囲気とか、うん、やっぱりすごくこう伝わってくるので、やっぱり作劇塾自体にやっぱり興味のある人も、はい、もっともっとこう雰囲気が伝わって
身近に、
あ、そうですね、身近に感じると思います。
臨場感がいいんじゃないかな、
私はいいんじゃないかなと
思います。ウィークバスを期待しますね、見てみたいな。
貴重なご意見ありがとうございます。では塾生の皆さんはどう思いますか、
カメラはどこ置きますかね。
ですね
ですね、それがまず困るんですね。
今日は6人先生入れていてあるわけですから、全員が映るような感じでないと、まあ、顔を出したくないって人はなんかね、あの、お店のお面かなんかかぶってもらって、っていうのはあるんですけど、
それ考えてた、プリキュアのお面とかね、
そうなんとかレンジャーのやつとか、まあいいんですけど、とかいうのもあるんですけど、だからそうなると、あの、商店みたいに全員横並びになるかとか、そういうのがね。あったりして、そこがちょっと、
みんなが仮面かぶって
る。仮面ださんかい。
秘密結社かも。
ですね。
仮面ネトラジになりますよね。
お
それか、もう顔を出し NG の塾生がカメラ役をするとか。それか、モザイクかけるとかね。
怪しいな。
モザイクの編集で難しいのになる。
ちょっと卑猥な感じになる
んですね。声も変えてね、着役ネトラジみたいに、皆さん頑張るみたいな感じで、そう、それだけ声が違う。
どんだけ用紙のみしてたんやねん。
下に指名手配中。
そうなったらなんかもう映像公開する意味がほとんどない
。逆に視聴率上がるかも。なんだこの集団。
完全にカルト教団的な感じになる。
どうします？怪しさマックスですよ。
でも作劇ネトラジは、あの作劇塾をこう公にするための こう宣伝効果もあるとは思うんですよ、うんうん、うまく使えば、まあ、そこであまりあの閉鎖的な内輪でやってます感を出すと逆効果に、映像では逆効果になるかな
と。外に向けられたものということとして、やっぱりその一般の方々がやっぱり見てらっしゃることも考えながらのリトラジにしたいですよね。
はい、
う
ん、あまりネガティブな意見が今出ていないのですけれども、あの、まあ、カメラのはどうするのだっていうのもネガティブかもしれないんですけど、誰が編集するのかとか、あのどこに映像アップするのかという意見もあるかなと思ったんですけども、皆さん映像化するんだったら、じゃあ私編集するとか、そういう意気込みの方いらっしゃったりしますか？
そもそもあのその映像ね、
はい、
今ソフトが出てるから、まあ、あの音声か、
はい、
簡単にはできるとは思うんですよ、
はい、
あのやる気になったら、はい、どんなメカ音痴でも、
はい、
まあ、私が思ったらそれでしたね。あの顔出し OK かとか、アングルどうするとか、
うん、
それとほら、あの一回の楽器フェスが成り立った時あったじゃありましたやん、あの昨日中か、え今日たった2人しかいないのとか、
うん、
その時にどうやって取り繕うかと、ダミー人形をこうやっていかしませんしねとか、まあ、
だからある程度人数が集まっているのと、
そうそう、
1時間持つためにあの今よりも何倍もこうあのやり取りを熟成、うん、熟感でしないといけないなと思うと、映像はちょっと今の我々にはスペシャル番組的なものになるのかなと思うのですが、うん、中山先生いかがでしょうか。
うん、まあ映像はどうなんですかね。その見たい人がいるけど、
うん、
なんかね、見たことない人たちがうだうだと映ってて、それを見たいのかどうかっていうのがちょっと、この辺が僕としてはね。
あの YouTuber の、 あの人たちとかだと、はい、あの普段は顔を出さずに、例えばゲームの実況とかでやってて、はい、たまに顔出しで出張る時があるっていうね、
うん、
そういうパターンだと、あこういう人たちだったんだっていう風に、まあ、ネットの世界ってやっぱ顔が見えないだけに、うん、あのそういうのやっぱ知りたいっていう気持ちも、まあ、僕もそういうのを見てて思うんで、そういう場合だったら、はい、あのたまに映像を出す価値はあるかなと思うんですけど、
うん
うん、まあ普段の要はこの作劇ネトラジがやっぱりどれだけ聞かれてるかっていうことに比例するような気しますけどね、うん、ニーズとしては、う
ん、はい、作劇ネトラジもまあいろいろ考えたわね、まあ塾からのホームページから見れるっちゃ見れるんですけど、それ以外の見方ってあんまりないじゃないですか、
はい、
うん、だからそのまあ、 あの例えば今音声だけの YouTube とかあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうものに別途化してるとかね、
うん、
うん、っていうのもあって、とか作劇塾っていうのをまあ広くこう、だからやっぱ作劇塾っていうのはやっぱり作劇塾というのをなんか知ってる、
はい、
それはまあその中山一郎 の、 そのブログなのかホームページなのか、大関一郎の、それとまあ塾のまあツイッターなのかから引っかかってくるでしょうけども、それはチャンネル合わせない限りにやっぱあんまり作品塾って引っかかってこないと思うんですね、
はい、
うん、でまあ、中山塾のファンですという人も作品塾があるのを知らない人もいるのよやっぱりね、
うん、
だからその作品塾というものを中山一郎からちょっと離れてもっと作家を養成したりだとか、大阪からクリエイターをなんとか出したいんだっていう熱のこもったそういう塾なんだってことを、もっと広く訴えるためにはちょっとまあメディア
はい、
を考えてもいいのかなと、
うん
うん、でまあ、 あのそこで、まあ、メディアを広げると、あの前回話題になったように戦える可能性もあるんですけどね、はい、なんでこんな変な変なお店があってってもあるかもわからないですけども、はい、あそれはまあ覚悟の上で、でも、うん、あのそれで知ってくれて、一人でも二人でも入ってきてくれればいいわけなんですね。
はい、
まあ、叩かれたとしてもみんな一緒だから、そのあたりはね、う
ん、
共有して、
分からへんで、お前がんとか言ったからやとか
違う時お面かぶったからみたいな、モザイクかけたからみたいな、
責任なくちゃ
今のは多分先生のジョークです作劇塾の塾生がちょっとポカしても先生はもう全力で守ってくださるので、今のはジョークですよ
だから好き勝手ができるというのもありますし、
はい、
好き勝手に甘えちゃいけないから、みんな頑張ろうねということで、
はい、ありがとうございます、
はい、
だからまあ普段と同じ内容でいいから、例えば同じ内容のものを YouTube のチャンネルをまあ一つ作って、うん、
はい、
あの作劇チャンネルみたいなのを作ってそこに上げるとかいう風にして、うん、まあ、同じ内容でも露出を増やすっていうね、 ていうでもあると思いますし、それにその今もう基本的に熟成は自分が担当する司会のものは自分で編集するっていうことができるようになってるわけで、はい、そうなったら別に作劇ネトラジのこの形式じゃなくてもいいと思うんですよ。
うん、
例えば僕があの何かオリジナルの別の番組を作って、
はい、
っていうことも可能なわけですよね。
うん、
だからそういう手もありかなと。
うん、
オリジナル番組みたいなのね。
ああ、なるほど。
っていうのできるじゃないですか。そしたら好きなテーマで好きな人を呼んでやって別にいいわけですし。うん、
じゃあそういうノウハウがまあ熟成あるんならね、まあ、そうなんですよ。やっぱりもう本当に普通の人が自分であの番組持ったり、ね、でネット配信者してるわけじゃないですか、
はい、
なので、やっぱり我々というか、まあ、皆さん方作家目指す限りには、まあ、作家っていったら何があったらメディアがあっての作家なんで、
はい、
でまあ、僕はよく言うように、まあ、出版界っていうのは、まあ、これ以上反映することはない、どんどんどんどん本は売れなくなるだろうし、代わってまあ電子書籍なりあるいは別の媒体なりっていうところに目をつけて、まあそこでなんとか対価を得ることを考えないといけないということであるならば、まあやっぱ皆さんにはメディアの勉強をしてもらいたい、うん、と思うんですよ。うん、だ今までみたいに紙の媒体で出版してもらってっていうのはもう本当に僕がデビューした頃より3分の1になってますから売り上げが、うん、これ増えるのないですからね、みんな本を読まないじゃないですか、だからうん、だからでも言いたいことはあるし表現したこともあるっていうならば、やっぱりその自分のやりたい媒体を探して、うん、そこでやっていく、でそこで、まあ、あの出版社とか、代理店とかああいうところはやっぱりあの人のスカウトはしてますんで、あこの子面白いなと思ったらあの仕事をくれる可能性だったら、やらなかったらないけどやってたら仕事をくれる可能性が出てくる、っていうところですよね、
うん、なるほど。他の媒体を使うというのはちょっと頭になかったので、ちょっとそういうのも含めて今の時代に合った露出の仕方といいますか、そういうメディアとの付き合い方というのをまた考え直さないといけないなと思います。うん、しかしちょっとそういうメディアに私は疎いんですけれども、なんかこれヒントにならないかなという意見がありましたら、もう熟成の方でもお客様でももうこのいい機会なんで、ぜひぜひ教えていただけたらなと思います。
そうですね、例えばあのそうノウハウが持ってるノウハウを持ってる熟成っていたらと思うんですよ。あの船木さんも動画アップできますわな、自分で。
あー、はい、うん、YouTube の番組を持っているので、
うん、であのートモさんもおっしゃってました、まあ、その気になったら、まあ、自分でトーク番組とかできるよなみたいな、そのノウハウさえあれば、うんうん、はい、ですので、まあその熟成、まあ、この熟成はあの動画の回やなとか、この熟成はまあいつものようにこう座談会形式やなとか、この熟成ってのは独演会やなとか、まあ、そういう色がついてもいいんちゃうかと思うんですよね、別にこう毎回毎回の、まあ、テーマでまあ話し合うのもこれ定番ですが、まあ10巻にしたら若干違う毛色が違うのが出てくるみたいな、うん、それがあってもまあ面白いんちゃうかと今チラッと思ったんですね。じゃあお前が何やんのって言われたら、はい、座談会って言いますけどね。
え、独演会じゃないんですか？
座談会です。
座談会だったんですね。
私が一人で、まあ、ティーポットの魅力を延々30分かかる。誰が聞くんですか、そんなもん。
いや、
うん、いやカウント1とか、ね、家族も見てへん。
家族も見てないな、放送辛いな。
すごいですね。じゃあ次は砂糖壺の魅力について語る、ね、
あ、それはちょっと聞いてみたいかも。砂糖壺の魅力、
友達の家族少ない。
海田さん、私がいますから、視聴者。
ありがとうございます。
はい、
ところで感想書いてくれるの？
感想ですか？それはちょっと時間がないからやめておくし。
まあそのように熟成の色を出した回があっても、まあ たまにあっても面白いんちゃうかと今ちらっと思った。
本当ね、僕がやってもらいたいのはやっぱり大泉一郎と連動して、例えばこの前福田哲夫さんが、あのダークナイトでいらしたわね、はい、でも作家を目指してる人いるんだから、このビデオカメラ持ってインタビューして、で、はい、作技塾熟成でしたってことで、なんか YouTube かなんか投稿したって構わへんと思うんで、作技塾なんだよって、うん、多分福田哲夫で見た人が、まあ、作技塾生ってなんやねんって、まあ、そこで作技塾というのを知るってこともあるやるし、
うん、
この、まあ、高橋宏さんね、あの映画監督脚本家である高橋宏さんも来るわけやし、サイエンスエンターテイナーの赤塚清さんも来るわけやし、うん、まあ、いろんな人が そのまあ、あの、大泉寺の仕事してるわけじゃないですか。で、楽屋で入り自由なんでね、そのうちは主催するものであるならば、うん、じゃあ、ところにカメラも、ビデオカメラ持って行ったり、インタビューのあれ持って行ったり、インタビュー記事やったりしてもいいと思うんですよ。あのうちに、あの高田君って言って、あの OB いるじゃないですか。彼、今、あの、まあ、落語作家、放送作家なんですけども、実は彼はそれなんですよ。彼は、昔、期待感って言って、あの、大関寺、三平塾は、あの、大竹電子が管理してた、管理運営してたんで、大竹電子はその、その、期待感っていうお笑いのライブをやってたんです。で、そこに、高田君は出入り、学園出入りして、そこで若手の人だとか、その出演の人たちにインタビューを取って、で、それを記事にしたりだとか、なんかそれをネットで配信したりしてたのよ。うん、ほんなら若い人たちはね、分からんけど、まあ、彼偉そうやんか。なんとなく偉い人なんかなと思ってるうちに、ほんまに偉くなっていったっていうパターンもあるわけですよ。で、それをやることによって、業界のことも知るじゃないですか。で、その若い子たちと飲み行ったりだとか、その子たちが、まあ、その業界でしか知らないような情報をくれたりだとか、で、またそこからの紹介でまた人に会わせてくれたりとか言って、だから塾生なんかも塾から離れて、どんどんどんどんと、塾生という特権を生かして、業界に入り込んでいって、で、それで今、食えてる。っていうね、はい、こういう塾生も何人かいるんですけども、うん、それのまあきっかけになるのがこういうメディアじゃないのかなと思うわけで、とにかくさっき言ったように何か発信して誰かの目や耳に届かなかったら、
はい、
永久に分かんないわけで、この人何を発信してるのかって、うん、だから塾生じゃ仕事来ないですね、当然のことだから、はい、だから塾生からいわゆる、そのいわゆるプロになる境目って何かやったら、前の人間認めるか認めないかです、うん、で認めたら仕事をくれると思うんです。で、仕事をくれて、対価を得たら、まあ、そこで以上出るじゃないですか。でそこからどう継続するか。もちろん、まあ、塾、通いながらやればいいと思うんですけども。でも、うん、それって、まあ、自分の好きな仕事を得ていく。うん。何にも発表しなかったら、永遠に誰もくれないですよ。うん。で、それのためのいいメディアじゃないですか。僕らの時はそれもなかったですから、大学の時はね。ブログもなかったし、そういう映像を投稿するもなかった。プロ、僕の大学の時はもう映像だったらプロの人間がやるものだったんで。うん。なんだけど、今こういう世の中になったんで、はい、うん。どんどん利用していただければなと。で、みんな携帯電話持ったり、スマホ持ったりしてるんでしょ、はい、僕はスマホ持ってないからどんだけ爆発されてるかやけど、じゃあ、お前たち俺を爆発になったら、それをちょっと使いこなせよと。俺は言いたい。うん。うん。
じゃあ、やっぱり現実世界もそうですけど、ネット世界でもフットワークを軽くしていった方がいいですね。
フットワークが軽いはいい、この世界は。
なるほど。じゃあそういう映像化の方も前向きにちょっと計画してみようかなと思います、なのですが、あの映像化するにあたってはどんなネトラジになるのかなというのもがすごくあるんですよね。先ほどもありましたけど、カメラワークをどうするかもありますし、おそらくあのこの日だったらあの何人以上が集合できるという、あの打ち合わせもしないといけませんし、あの台本もおそらくペラペラを、私今ペラペラの台本をこうずっと目で追ってる状態なんですけど、それも絶対カメラの前ではなるべくしないで、なるべくニュースキャスターみたいな感じでカメラの方に向かって物を言わないといけないなと思うと、かなりの準備が必要だと思うんですのですよね。それにあとは、まあ、そのカメラ自体もそうですし、あの画像映像を編集するための、まあ、機材とか、そのダウンロードするなりなんかして、そう、画像編集ソフトもあの入れないといけない。そして誰が編集するのかっていうのも考えたら、一人でやるのはかなり無理があると思うんですよね。あの一人がそのどれくらいのスパンでやるのかわからないんですけど、そうなった時にこう塾生の皆さんと協力 し合わないといけないなというのはちょっと思いました。
昔ね、教室使って、で、映像をやりたいいう子もたくさんいうこともないけども、まあ、はい、何かいた時期に、で、漫画家のコースの方もいたの。で、漫画ってやっぱり映像なんでね、頭の中で映像を、まあ、ビジュアル化するのが漫画じゃないですか。
はい。
漫画とかイラストとか。じゃあ一番いいのは何かって言ったら、映画をの勉強しましょうと。で、映画を撮ろうと言って、塾生が一人一人がビデオカメラ持って、まあ映画というほどのもんでもないけども、映像作品を作るってことは昔やってましたけどね。
はい、
うん。ただまあ、それは教室があって上映する場所があったからできたってことと、 まあ、映像志望の子がいたからなんですけどね。でもそういうこともやってもいいかなと、はい、自分でビデオを撮ってとか映像を撮る、うん、で映画っていうのは立派なもの作らなくていいんで、とにかくイメージ的なもんでもいいし、とにかく映像で何か表現する、うん、そのためにやっぱ編集もしなきゃいけないし、まあ、機材も使わなきゃいけないし、じゃあメディアにどう落とし込むかって考えなきゃいけないし、うん、でもそれってクリエイターがやるの、まあ、脳でやることなので、
はい、
そういうことって決してやって損じゃないと思う、うん、そこで気がつくこともあるか、あ、こんなことできるんだったらちょっとこれでこういうことやってみようかなっていう発想もあるかもわからない、う
ん、まずはこう作劇ネトラジーを映像でやるというよりも、作劇ネトラジーをドキュメンタリー風、ドキュメンタリーの映画にするというのもありかなと今先生の話を聞いて思ったのですけども、そうなると作劇ネトラジーとまた毛色が違ってしまうかなというのもあって、どうしたものでしょうか。
メイキングオブネトラ、ネトラジー作
品とか
映画、今それ思ってた。
メイキング、うん、
ああ
メイキングオブ作品ネトラジー、
うん、
はい、台本
ほんで世間話どうすんね
ほんで世間話面白くねんねやみたいな、そう、その台本作ったらダメだとか
それがテーマなのか、
台本だとか
殺伐してますね、
酔ってくるからやさんざ
すごいっすね、
それでも視聴率アップしてた気がする
、なんかこうね面白いっすよ、そっちの
方面白いと思いますよ僕、
ね、そうですよ、
ちょっとメイキング作劇ネトラジは結構
あの合併の模様をそのまま映像する
いやそれは微妙
まあそれもおいおいちょっと考えていこうかなと、前向きに考えていこうかなと思います。そろそろエンディングの時間となってまいりました。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などはサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何か一言お願いします。
もし映像化されるとしたら、あの、まあ、ちょっとこっそりお茶飲んだりとか、まあ、こっそり鼻くそほじったりとかできないな
ぁ。あ、友達としてらっしゃいます。
すごいですね。
これがはかどるんやわ。
ねえ、見えないから、こういうことも言えるからね、いろいろ創作ね。
合併の模様ですか、それはといった本当の原因は、いつも合併を叩かれているのが私だったからです。まあ、そんなもんです。はい。
いや、映像は映像さようなら
映像化するなら僕はカメラマンになりましょう。
ありがとうございます。あ、じゃあお客様方も、
はい、メイキングネット、作劇ネトラジですか、
はい、
はい、楽しみに、はい、心待ちにしております。
ありがとうございます。
まあ、あの映像化するとなるとね、はい、今度見られてるっていうあれがあるから、うん、難易度は取り寄るテーマもちょっとね難易度上がると思うけど、やってみる価値はあるんじゃないかなと思うんで頑張ってください。
はい、しっかりお化粧しなきゃ
ですわね。
最後に中山先生、何か一言お願いします。はい、
化粧して、あの笑ってはいけませんよ
最後はそこ
笑わない、
映像化の際には皆さん一丁羅を用意しましょう。
大劇場って怖いもん。
天気を
言って 4K でさせたらどうするの。
もう出えへんわ、それ怖いわ
というわけで皆さんさようなら、
さようなら。